Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアー、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
3世代交流写真プロジェクトイエイデイエイの吉川さよです。
さよさん、この間ね、加古川に行くことがあって、あともう、はい、私初めてぐらいかな、加古川に行ったの。その時にね、はい、カツ飯っていうのを食べたんですけど。
カツ飯、はい、ありますね。
私初めて知ったんですよ。
そうなんですか、
うん、知ってた？
知ってた。給食にも出てた。
え、そうなの？
出てた。
あ、そんなメジャーな食べ物なんですね、カツ飯って。
メジャーじゃないのと思ってたけど。
メジャーじゃないと思ってたな。
あー、本当に、う
ん、あのカツ飯ってあれですね、ご飯、白いご飯の上に、うん、あのとんかつが乗ってて、でデミグラスソースが乗ってるのが普通なのかな。
そう、それが一般的かな。あと、うん、キャベツを湯がいたものが横に添えてあって、うん、お味噌汁がついてるっていうのが一般的なセットだと
思う。それはお家でも食べるメニューなの？
お家でも出る。で、家庭でもそれぞれ味が違ったりして、すごい、うん、加古川の味っていう感じなんだけど。
あ、そうなんだね、うん、その加古川の、ね、方々にも教えていただいて、カツ飯というのは初めて食べたんですが、あの私が食べたのはあの3色のソースのカツ飯をいただいて、あのホワイトソースと、あとグリーンソース、うん、と、あとあの普通のデミグラスソースの茶色いソース3つがあの乗ってるカツ飯をいただきましたが、すごく美味しかったです。
あ、そうなんですね、うん、あ、加古川の駅前にあるお店でだと思うんですけども、そこはいろいろエビカツがあったり、とんかつ以外にもソースもいろいろあって、すごく楽しめるお店ですね。
そうなんだ。なんかね、地元によってそれぞれ あの味というか郷土料理ってありますけど、あの加古川ってあの神戸と姫路のちょうど中間ぐらいにあるので、うん、あの私はちょっと神戸の方に住んでるのでね、そんなに遠くはないんですけれども、うん、結構知らないご当地グルメっていうのはいっぱいあるんだなと思いました。
そうですね、
うん、ですごくなんて言うんですかね、やっぱり海も近かったりとかしていい場所だなと思いました。
ありがとうございます。加古川大好きです。
あ、そうなんですね、はい、私もね、最近あの加古川にすごくご縁をいただくことが多くて、あの行かせていただくことも多いんですけど、うん、あの今日はですね、加古川の人は知らない人がいないというか、もう全国区でご活躍 あの素敵なゲストの方にお越しいただいてるんですね。本当にあの楽しみなんですけれども、お話を聞かせていただくのが、
はい
はい、今回はあの吉川さよさんのご紹介でお越しいただいております、本当にね、音楽の分野だけでなく、いろんな分野でご活躍中のゲストの方に今から、そのスタートラインの思いだったりとか、今の活動の、思いなんかもお聞かせいただけたらと思っています。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、それでは今日のゲストはシンガーソングライターのトージーさんにお越しいただいております。
どうも、トージーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。い
や、オープニングトークでね、はい、もう加古川とこうね、 当時を絡ませるのにもうものすごくもうカツ飯から来たと、もうデミグラス3食のね、もうそこに当時も乗っかろうと思ってね、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます、
ね、はい、よろしくお願いします。
トージーさん、あれですよね、そのシンガーソングライターって私ご紹介しましたけど、はいはい、作曲家、作詞家、アレンジャー、はい、プロデューサー、 そして俳優も、
もうなんかもう何もやねんっていうこと
でもうカツ飯の三色盛りにもね、
もっと当時はもうそのもうデミグラスソース以上のね、本当にもうね、ありがとうございます。もうね、乗っけてクイズヘキサゴンっていうね、はいはい、番組がありましたけれども、あれの作曲とかをずっとさせていただいて、
はい、
しんすけさんが詩書いて、当時が曲作るみたいな。
あ、そうなんですね、はい、
それで作曲とかもやりだして、アレンジとかプロデュースとかも、はい、今はやってます。
なるほど。トージーさん、失礼ですけど、はい、今おいくつぐらいでいらっしゃるんですか？
ちなみにおいくつに見えますか？
おいくつに見えますか？20代後半でしょうか？
タミノさんは本当にいい人ですね。
でしょ？
39になりました。
あ、そうなんですか。
はい、
だいたい何歳ぐらいの時から音楽活動っていうのは始められてたんですか？
小さい時からね、歌が好きやったんですけれども、はい、本格的には27歳からね、始めてるんです。
27歳、はい、じゃあ一度社会に出られて。
そうなんです、社会人やっててね、はい、これでその時の働いとったところの社長に、まあ、音楽はずっと好きで路上とかでよ歌っとったんですけど、もうそんなもうキリギリスみたいなことしやがってみたいなね、いつまでそんなお前は夢を追っかけとるんじゃ、別に夢を追っかけてたわけじゃないし、仕事のうさばらしに僕は歌っとっただけなんですけど。
うさばらしだったんですか？
それはもうなんかもう発散ですね。
なるほど、
まあ、はい、これででもそうやって言われたんで、分かったと、じゃあこれで僕は飯を食ってあげましょうと、
ね、飯を食ってあげましょうと、
いいかも、売り言葉に買い言葉みたいな感じでね見とけよと、はい、いうことで27歳の時に仕事辞めてね。
あ、辞められたんですか、はい、それはそれまではサラリーマンだったんですか？
もうだからもう普通に僕は音楽でご飯を食べていこうっていうことは考えてなくて、それから本気で考えたんです
、
はい、それで27から今に至る12年間ですね、今。
なるほど、はい、やっぱりね、音楽が好きだったりとか歌うことが好きだったりとかで、はい、音楽の道でご飯を食べていきたいっていう方って、はい、潜在的にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
そうですね、僕の場合は逆に音楽で飯食うっていうイメージが全くなかったんですけど、なんかもうなんか引っ張られるいうか、音楽の方向に自分は引っ張られて、なんか今に至ってるなっていう感じ。
なるほど、ね、じゃあ、はい、27歳で会社を辞められて、はい、じゃあ音楽で食ってやると思って、はい、最初にされたことって何ですか？
最初にしたことはその当時乗ってた車を売るっていうことです。
そうなんですか？
はい、やっぱり働いとったんでね、うん、お金も取ったんですよ。もう朝から晩まで働いて、うん、もう遅くまで働いとったんで、
はい、
もうすごいお金も取ったんですよ、うん、それで、車も乗っとったんですよ、うん、その当時会社乗っとったんですよ。
会社乗ってたんですか？
すごい大きい会社乗っとってね。まずでも食うていかなあかんから、ね、
ですね、
うん、まず夢をね、うん、それだけに没頭せなあかんっていうことで、うん、とりあえず会社を売りました。
なるほど、はい、じゃあそれでちょっとある程度お金ができたっていうわけですよね。
そうですね、そうですね、まああんまりならなかったんですけど、その大きい車からいきなし軽の箱番になりましたね。中古の、はい、こっから始めようって思って。
なるほど、はい、で地元の加古川の方で活動をスタートされたんですか？
はい、それはね、神戸の方からライブハウスに出たり、はい、いろんな歌う場所を探して、うん、いろいろもうとにかく歌うことを、うん、いろんなとこで呼んでもらえるとこはもうどこでも行って、歌い始めました。
なるほど、いろんなところで歌う機会を見つけていって、はい、歌っていかれたんですね、はい、いろんなライブとかもされてたんですか？
ライブハウスからバーから、はい、もうお好み焼き屋、ケーキ屋、焼肉屋、どこでも行きましたね。
お好み焼きにケーキ屋さんでね、
そうなんですよ、
なんか歌ってらっしゃる方ってあんまり見たことないんですけど、
当時ライブケーキセット付き言ってね、ライブにケーキセットが付いて、途中でお茶タイムが
それは新しいですよね。
そうそうそうそう、
なるほど、そういうふうに考えたら、うん、あのこうじゃないといけないっていうことではなくて、はい、なんかアイデア次第でそのいろんな場所であったりとか、はい、チャンスだったり機会っていうのは作れるってことですよね、う
ん、あのだから27まで社会人しとったんで、うん、感覚がどっかその若い時から音楽を何て言うかな夢を目指している方じゃなくて、はい、どっか大人の、うん、
なんかなるほどちょっとビジネスマンとしての、は
い、ビジネス的なんか、まあ、ビジネスなんか分かんないんですけども、はい、なんか当たり前のことをやってても、うん、27からやるに対してその人らを追い抜いていかなあかんわけじゃないですか、うん、みんなライバルなんで
そうですね、で
その人らに勝つにはどうしたらいいかだけを考えてましたね、
うん、はい、なるほど。私思うんですけど、やっぱりその、はい、自分で、ね、何かをしていくっていうのは、はい、例えばアーティストだったりとか、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、本当にあのアーティスト脳だけではなくて、うん、やっぱりビジネス脳であったりとか、うん、なんかいろんなその面から、はい、あの自分をどうやってその仕事に結びつけていくかっていうのも考えないといけないのかななんて思いますね、
は
い、
今思うと本当にそんな感じですね、うん、なんか人と同じことをやらずにどうやって自分をあの最速端で上に上がっていくかっていうことを常に考えた12年っていう。
なるほど、はい、その12年の中で何かすごく心に残ってる出来事とかエピソードとかってありますか？
やっぱりその自分の転機になったのが島田紳助さんとの出会いやったんでね。
すごいですよね、はい、それはどこで出会われたんですか？
心斎橋にバー長谷川という紳助さんが、はい、あのオーナー務めるバーがあるんですけれども、はい、そこのバーで今も歌わせてもらってるんですけれども、あのそこで紳助さんと出会ってなんか、まあ、作曲家としてこう東京のお仕事をさせていただくきっかけになった出会いですかね。
はい、バーでそれはたまたまというか、
そう、まあ、友達がなんか誰か探してるよということでバーで歌わせていただくようになって、うん、
は
い、
なるほど。本当にやっぱり人のご縁っていうのは大きいですよね。そうですね、はい、うん、でなんかあのヘキサゴンの中の あの三人娘の曲とかもされたと聞いたんですけれども、ね、はいはい、
佐藤田舞さんとか、はい、スザンヌさんとか、
はい、
あ、まあ、南明奈さんとかね、はい、まあ、いろんな品川庄司さんもそうやし、もういろいろ書かせていただいて、おかげさんで、はい、そこでまたね、
うん、
それまで芸能界もあんまり興味なかったんですけど、
うん、
やっぱり自分がそうやって曲を作らせてもらってそっちの道行くってなったら、やっぱりこう一生懸命やったらあの世界はあの世界で奥が深いなって思って、ものすごいすごい人らばっかりですね、やっぱり。
本当ですね、はい、やっぱりそういう方々と出会って当時さん自身も何か変化したこととかってありますか？
はい、やっぱり精神的にやっぱりなんかこのやっぱりね芸人さんとかでもすごいんですよ。やっぱりこうね表舞台もやっぱりわーっとこう頑張りはるけど、自分が思ってた夢っていうのはまだまだこう甘かったなというか、
甘かった、
うん、もっと頑張ってるんやって、結果出してる人は全員頑張ってるな思って。
なるほど。
一発やって言われてる人も、あの世間では一発言われてますけど、やっぱり一発当ててるんですよ。
そうですよね、
うん、そうなんですよ。だからその一発当てることの難しさっていうのはすごい難しいと思うんでね、あの一発当てた人もやっぱりね、すごいもん持ってたんですね。
あ、なるほど、はい、なんか本当に東司さんの今の言葉で私もなんかハッとなった気がしますね、うん、やっぱりその一発やってね、その、うん、いい意味ではあまり使われないじゃないですか。でも思えば、投げてる人はたくさんいるんですよね、はい、そのうちのその一発でも当たってるっていうのって、
はい、
本当にすごいことですよね、
はい、すごいな思いましたね。
やっぱりその、はい、ね、テレビを通して見える部分と、うん、その見えていない部分でのね、いろんな努力だったり、はい、本当にたくさんあるんだろうなって、うん、
あの白鳥かな、あの湖の下でガーってこう、
うん、
優雅に泳ぎながら足こうガーッと嗅いでるわけじゃないですか、
はい、
なんかああいうとこをよく見させてもうたっていうか、みんな必死やっていうね、
はい、
とこを見れたのはええ経験でしたね。
なるほど。それでまた作詞アレンジャー、はい、プロデューサーっていうのはどういうことをされてるんですか？
今そうなんですよ。今加古川でね、企業さん、有限会社山石さんっていうあのお墓屋さんがあるんですよ。
有限会社山石さん、はい、お聞きしたことあります。
お墓屋さんとね、
はい、
あのこの音楽家がね、
はい、
コラボしてね
それもまた面白いですね。
はい、あのお墓も墓言うとっても、まあ、名前覚えてもらわれへ ん、
うん、
で僕もなんか自分をもっと あの名前を売っていきたいということでね、うん、お墓屋さんとコラボしてね、僕あのお墓屋さんの広報営業担当もやってますよ。
お墓屋さんの広報営業担当もされてるんですか。は
いはい、そうなんです。なんかそういうので、まあまあかといって、まあ、墓ってそれでまあ、お墓屋さんはお墓を売りたいんですけれども、それだけじゃないし、あの加古川の町をね、そうやってあの音楽家とか、まあ、役者とかタレントさんとか巻き込んでね、加古川の町をこう盛り上げていこうやないか言うてね、あのやってるんです。そういうのを、まあ、プロデュースしたりあのさせてもらってます。
やっぱりその加古川の方っていうのは一番当時さんの応援団になってくださってるんですかね。
う
ん、
そうですね、まあ応援ね、そうやってありがたいことに応援してくださってね、うん、あのまあ一緒に頑張ろうって言ってくれる、ね、人がおるいうことでありがたいですね。
ね、きっと嬉しいですよね、その同じ加古川市民の方にとっても、同じねところからこう、うん、出身の方がそうやって頑張っていらっしゃる姿を見聞きできるっていうのは嬉しいと思います。うん、あのではね、噂には聞いておりますが、はい、そのトージーさんの曲をここで1曲ご紹介したいと思います。
はい、今週の1曲です。カシアス島田さん作詞、トージーさん作曲、信じる気持ちです。この曲は、どのような曲なんでしょうか。
これはね、あの TBS の、 あの新助社長のプロデュース大作戦という番組があったんですけれども、はいはい、宮古島にレギュラーの2人が、はい、あの村人っていう民宿をあの任されて、はい、あの行くっていう企画の中で、はい、あの新助さんと一緒にこの2人になんか応援歌作ったろうやっていうことであの作った曲なんですけども。
なるほど、はい、応援歌だったんですね。
2010年 の、 あの沖縄限定なんですけども、あの年間で一番売れた CD になって、おかげさんで。
そうなんですね。はい、
あの夢を追っかける人に送りたい曲やなと思って、今日は聴いてもらおうかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。は
い、ではトージーさん作曲、さ信じる気持ち、お聴きください。
僕の中に強く
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
ゲストのトージーさんの曲、信じる気持ちをお聴きいただきました、はい、すっごい元気が出る本当に応援歌ですね。
そうですね、心の中からもう本当に応援されてるんだって、頑張れるんだっていう気持ちになる曲でした、
うん、やっぱりね、その夢があってもその時々心が折れそうになる時とか、もういいんじゃないのって思っちゃう時ってあると思うんですよ。そうですね、なんかそういう時に聞きたいですよね。
そうですね、
当時の曲って本当に夢をかけてる人はものすごい刺さるらしいんですよ、
もの
すごい刺さって、あの時にその歌がきつすぎて逆に聴きたくないって言われることもあるし、もうすごいその時寂しい思いになりました
でも人間ってね、ありますよね。そうそうそう、その図星疲れた時ほど本当にちょっと痛いって、ね、そこをついてらっしゃるんでしょう ね、
ね、信じる気持ちもだからこう前向きに頑張ろうって思った時はすごく励みになるって言われるんですけど、頑張れてない自分がこれを聞いた時にごめんなさいっていうコメントをいやいやいやいや、なんか僕も悪いことしたなみたいなね、なんかすいませんよ。
そうなんですはい、それぐらいやっぱりね、本当にその確信をついてらっしゃるというか、歌に込めてるエネルギーというかパワーもすごく素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
本当にあの加古川出身 の、 あのシンガーソングライターとして、はい、あの全国でご活躍されてるんですが、はい、やっぱりその加古川の、ね、地元のためにっていう活動もいろいろされてるっていう風に。そうです
ね、はい、もともとだから本当はやっぱ加古川って本当にまだ音楽の文化がなかったり、そういう文化に対してまだそんなに音楽をやってるっていう子も少ないですし、なんか自分も活動するにやっぱり神戸、ハンズは神戸から選んだし、なかなかそういう場所がないんですよ。
なるほど。
で、ね、やっぱりそこでなんか自分の力がまだ全然ない時にじゃあ加古川で何かをするんだって言ってもなんか現実的じゃないなって思って、まずなんか自分が結果を出してちゃんと力をつけてから何か地元に対して何かができればっていう思いがだんだんやっぱり年いくごとに、はい、芽生え始めて、で本当になんか本気で加古川の町に何かこう何でもいいんですけどね、
はい、
あ音楽するとこはここよなみたいな感じでなんか文化が根付けばいいなって思ってやらせてもらってます、
ね、加古川出身のアーティストがいっぱい続出したらいいですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、みんな加古川の人も神戸のラブハウス出たんですよそれがね、なんか、まあ、ね、こう姫路と神戸の間のあのところでね、もう勝飯しかほんま言うことないんですよ
今いやいやいや、
勝飯もいいんですよ、美味しいんですよ、でもなんかね、なんかそうじゃなしにまた違う文化としてね、
そうですね、
加古川に行けばなんか面白いことがあるぞっていう風な町に、まあ、まだまだ全然ね足りてませんけれども、なんかしたいなって思って今活動させてもらってます、
はい、ぜひぜひ加古川、そしてねもう関西からもう日本中を巻き込んでなんか盛り上げていただけたら嬉しいなと思うんですが、はいはい
ですね
はい、何か今企画されてることとかあるんですか、
まあ、今さっき言ったあの若野山石さんっていうとこで、はい、だから一つとしてはこの夏なんですけれども、
はい、
あの加古川を舞台にした映画を撮ったんです。
加古川を舞台にした、
はい、はい、舞台にした
、
舞台にしたね、
はいはい
はい、これで本当にオーディションかけて、
一
般の人にみんな加古川盛り上げようや言うて新聞とかも広告で募集かけて、これで監督は僕の CD の DVD があるんですけど、はい、それのプロモーションビデオを作ってくれた本間門の映画監督の人を呼んで、
本当ですかそれ、はい、すごいですね、
大掛かりな、
はい、はい、もういろんなところに告知もされて
して、したらやっぱりいっぱいの人がね集まってくれて、ここで一般市民の方と一緒に、はい、そうやって今1話から3話までなんですけれども、
はい、
この度作ってね、
ええ、
これで来年の あの姫路国際映画祭っていうのがあるんですけれども、はい、そこにこう上映してもらえるようにっていうことで今作るんです。
あ、それは面白い企画ですね、はい、脚本とかそういうのは
全部あの東京 の, その監督のチームが
作ってくれて、ね、
で音楽は僕が担当させてもらって、
はいはい、当時さんは出演されてないんですか？
僕はね出演してない
んです。出演してないんですか？
はいはい、どっかで出演するかもしれないですね。この後もまた撮っていくんで、
ね、なんか当時を探せみたいな感じで、
はい、そうそう
そうこっそりなんか出てるのを探すのも楽しいですよね。そういう意味で
エキストラとして全然分からへんとこでちょっと出てます
なるほど、
はい、いやそれは楽しみですね。
そうですね、
はい、私多分なんか市民の方もねそういうチャンスがあったことでまたなんか思いが、
うん、そうそう思い出作りにもなるし、本当にねなんかあのオーディションの時に、まあ、自己紹介する時にもう泣いてまう子とかおったんですよ。もう緊張したりなんかいろいろねやっぱり心ちょっと塞ぎ込んでもた子がそのドラマ、まあ、映画を撮った後ねあの、まあ、オーディション終わった後にもう人が変わったようにめっちゃ明るい顔になってて、なんかそれがすごく嬉しくてね。
嬉しいですね、はい、それは
なんか変われるきっかけとか、ね、自信に変わればいいなって思いますね。
私ねその出演されてない方にとってもその自分の地元がそうやって映画になったりお話になったりとかっていうのってワクワクしますよ ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、なんかそういうことをいっぱいやっていこうかって思って。
なるほど、それはぜひぜひあの見に行かせていただきたいと思いますので、いつ頃でしたっけ公開は、
公開は、まあ、まだあの詳しいことは分からないですけども6月にその姫路国際映画祭っていうのがあるんで、はい、それに上映してもらえるように、はい、
なるほど、じゃあまた近づきましたらね、はい、またトージーさんにもまた来ていただいて、
はい、あの告知を告知しに来ます、
はい、していただけたらと思います、
はい、
あの映画といえば、はい、そういえばもう公開中なのかな、埼玉家族っていう映画も音楽を担当されているということで、
そのね、お墓屋さんのと一緒に撮った映画、はい、山内さんと撮った映画の、監督もなさってる福山幸喜さんっていう監督が、はい、この度松竹映画のね10月12日から上映になるんですけれども、
はい、
松竹映画の監督をされて、それの映画音楽をね当時が担当させてもらってます。
すごいですね、はい、この映画はどういった内容の映画になるんですか？
これはオムニバス映画で、今もう勢いのある4人の監督にね、オムニバスで、4本の映画を撮らして、それを一つの物語に、別々の家族、お父さんお母さんお兄ちゃん娘がそれぞれの物語を一人ずつ監督が撮っていくような、はい、
なるほど、やっぱり見方も違ったら見え方も違うということで、
そうですね、
ね、面白いでしょうね、その違った監督がされるというのは、
はい、
これはぜひぜひ、どちらの方で見れますか？
大阪になるんですけど、ナンバーパークスシネマっていう、はいはい、ところで上映されますんでね、
はい、関西ではナンバーパークスシネマで上映されるということで、
はいはい、
詳しい情報など知りたい方はどういった、
ウェブで埼玉家族で、はい、調べていただくと、ホームページが上がってきてると思います。伊藤和恵さんとか、はい、鶴見慎吾さんとかも出てました。
あ、なるほど、はい、分かりました。でこれは関西だけではなく全国で見れるんですかね？
全国か、まあ、何箇所か、はい、見れますんでよろしくお願いします、
はい、じゃあですね、はい、最後にトージーさん今後の抱負といいますか、はい、これからの夢とかビジョン、はい、お話しいただけますか？
分かりました。あれですね、もうとにかく音楽家 の, 新しいスタイル、社会とつながっていくように、これからも、頑張っていきたいと思いますんでね、まあ、応援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はシンガーソングライタートージーさんにお越しいただきました。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきたいと思います。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト、タミノトモミと
3世代交流写真プロジェクト、イエイでイエイの吉川さゆがお届けしました。
それでは皆様、今日もハッピーな一日をお過ごしください。
形にしよう。いつの日に かその勇気という原石は泥落として。